皆さんおはようございます。帰りなさい。今日私たちはペンテコステの礼拝を守っております。近年は非常にこの5月といっても暑くなりますし、もう来週からは6月に入りますから、暑い中で礼拝を守りますので、熱中症などにならないように適宜水分をとっていただいて、体調に気をつけながら礼拝を守っていただきたいと思います。さてペンテコステというと、例年今まで私自身も使徒言行録の2章のところから聖句を選び、聖書箇所を選んでそこから語り始めていました。ペンテコステの出来事が何があったかということを思い出してみますと、イエス様を信じ従っていた人々はイエス様が十字架で死を迎えられた後復活されて天に上げられた。その後もイエス様が生前約束されていたものを待ち続け、そして祈り続けていたわけです。そしてイエス様は天に上げられてから10日の後、ユダヤの暦でいくと五旬節と呼ばれている日にエルサレムに祈っている彼らのところに天から聖霊が下ったと使徒言行録は伝えています。そしてその聖霊が与えられた人々は一人一人が異言と書かれていますけれども、実際には当時あった多くの外国の言葉でイエス様のことを証しし始めたというふうに使徒言行録には記されています。ペンテコステという言葉、教会に来ておられる方は何度か耳にしますけれども、初めて来た人とか、そして教会に馴染みのない方はこの言葉の意味は何かと思うかもしれません。ギリシャ語でこの 1,2,3,4 と数えるときには、モノ、ジ、トリ、テトラ、ペンタ、ペンタというのが数字の5という意味です。そのペンタ、ペンテコステということですから、これは50日目という言葉を表す、もともとそういうペンテコステ、50日目という言葉でしかありませんでしたので、その日のことを指しているわけです。ちなみに余談になりますけれども、今あまり見えなくなりましたが、昔よく牛乳のパックでこうテトラパックというのがあったと思います。4つの面を持った、三角形の形をした、牛乳とか飲み物があったわけですけれども、テトラというのは4という意味ですから、4つの面がある、そういう入れ物ということなわけですね。そういうふうに私たちの生活の中にも、ギリシャ語の言葉が、時々目にすることができるというわけです。さて今日の御言葉の取り次ぎは、使徒言行録2章からではなくて、そこから始めるのではなく、毎月最終主日にはハイデルベルク信仰問答を取り上げられていますから、その第12主日の中にある油を注がれたものというところから御言葉を取り次いでまいりたいと思います。さて聖書の中に油という言葉が何箇所も出てきます。ではその油は一体何を指しているのでしょう。私たちの周りを見回してみますと、たくさんの種類の油があるでしょう。台所の中を見てみると、サラダ油であるとか、エゴマ油、あるいはオリーブ油、いくつかの種類の油が皆さんのご家庭にもあるかもしれません。しかし聖書に書かれている油という言葉は、一般的にはオリーブ油、オリーブ油を指しています。もちろん今もこのオリーブ油は私たちは料理で使うわけですけれども、当時は料理以外にもいろいろな目的でこの油は使われました。料理以外の目的としては、大切なお客様、賓客といいますけれども、お客様を迎えるときに、その家の主人はお客さんにオリーブ油を注いだと言われています。それは、通常そういうふうに迎えるわけですけれども、私たちが知っているナルドの交友の話、これはイエス様が招かれて食事をしている席で、マリアがとても高価なナルドの交友、 それが入った瓶をこう割ってですね、イエス様に注ぎかけた。まあ、今のお金すると何百万もするような大量のこの香油をイエス様にかけたわけですから、その家の部屋の中はその香りでいっぱいになったというふうに書かれている。しかし、その行為の意味をわからない、悟らない人々は、なんでそんなもったいないことをするんだというふうにマリアを責めるわけです。するとその時イエス様はこんなことを言われました。この女性は今必要なことをしてくれたけれども、この家の主人は私イエス様が来た時に油を塗ってくれなかったではないかと言われています。つまりこの当時お客様をもてなすために油が塗られていたということがわかるわけです。また油は別の場面でも使われています。当時怪我をした人に塗る、まあ、膏薬として使われたというのです。良きサマリア人という例えはよく知られている例えですけれども、この話の中で強盗に追われて瀕死の重傷を負っていたユダヤ人を助ける、解放するためにたまたま通りかかってきたサマリア人は、傷口にオリーブ油を塗ってロバに乗せて宿まで運んでいったと記されています。こういうふうにいくつもの使い道がある油なわけですけれども、油と呼ばれるものでも香油という油には特別の別の使い方がありました。まあ、先ほどナルドの香油を挙げましたけれども、まあ、それほど値段の高くない香油は女性の普段の化粧に使われていました。異邦人であるにもかかわらず、義理の父を亡くし、また夫を亡くしても義理の母に付き従ってカナンにやってきたルツという女性は、親戚にあたるボアズに出会うためには香油を塗って肩掛けを羽織って麦打ち場に下っていったとルツ記に書かれています。また十字架にかけられ死を迎えて墓に葬られたイエス様を慕う女性たちは、香油を準備して安息日が明けた朝、日曜日の朝墓へと向かいました。死者の亡骸に香油を塗るというその行為は、死者に対する尊敬の印だと当時考えられていたのです。そういうふうに油というもの、また香油というものは日常生活に密着したものでありました。さて、今日ここで取り上げる油というのはオリーブ油のことですけれども、この油が特別な用い方をされていたことについて聖書から聞いてまいります。信仰問答の問い31で、なぜこの方はキリスト、まあ、すなわち油注がれたものと呼ばれるのですかと問答は問いかけます。油を注ぐというこの言葉はヘブライ語ではマーシャと言います。まあ、ここから当時普段使われていたアラム語のメシア、救い主という言葉が生まれました。またギリシャ語で油を注ぐという動詞はクリオというふうに言いますけれども、ここからクリストス、つまり日本語でキリストという名前が生まれたのです。キリストという呼び名自体に油が注がれるという意味が隠されているわけです。しかし、このキリストの名前に含まれている意味はそれだけではありません。ユダヤ人にとってオリーブ油、特別に聖別された油は神様の霊、神の霊を象徴する、表すものとして使われることがありました。旧約聖書を見ると、初めにオリーブ油がこの神の霊を表す、そういう使い方をされているのはレビ記という書物に書かれています。レビ記の中で神様と出会うための幕屋に置かれている聖なる調度品というのは、聖なる油と呼ばれるオリーブ油で聖別されたというふうにレビ記に書かれています。次に、このオリーブ油が神の霊との関係で書かれているのは、イスラエルに誕生した 何人かの王様が即位するときに使われました。最初の王はサウルという人物でした。このサウルだけでなく、ダビデ、ソロモン、またアブサラム、イエフという王は即位するときに油を注がれて王に即位したと認められました。王に即位する人に油が注がれるとき、それはその人が神様に献身することを表す行為だと考えられました。そしてその油を注ぐことは人々に感動を与え、その油を注がれた人を奮い立たせる、鼓舞する働きをしたのです。また即位した王は主が油を注がれたもの、特別な人と理解されましたから、彼は一般人とは異なる、神聖な身分を持っていると考えられたのです。イスラエルの2代目の王はダビデでした。彼は長い間初代の王サウルから命を狙われて、サウルの部下の兵士たちに追われて逃げ続けます。けれどもやがてダビデとその部下たちがサウルたちよりも優勢になり、サウルを殺すことができる機会がやってきました。長い間命を狙われていたダビデですから、彼自身剣を取って戦う人ですから、自分の命がサウルによって奪われるのであれば、逆にサウルの命を奪って殺そうと考えるのかもしれません。けれども聖書を見ると、その時ダビデはサウルは主が油を注いでいる方だという理由で、自分の部下にこのサウルに直接手を下してはならない、命を取ってはいけないというふうに命じています。やがてサウルはペリシテとの戦いの中で死を迎えますけれども、ダビデはサウルが死を迎えるまで決してその命を奪おうとは考えなかったのです。このように油というのは王となる人に注がれる大切な働きをしました。これは一人の人が神様によって用いられる、職人に出られる、任職される時に神の霊が注がれることを目に見える形で油を注ぐということで行われた一つ目の用い方です。次に二つ目の油の用い方として、この油はある特殊な使命への神様の選び、および才能を与えるときに注がれたと旧約に書かれています。ダビデがエルサレム、シオンの丘と呼ばれる場所に十戒を書いた石板を収めている神の箱を安置するときに祈った言葉の中には、油を注がれている預言者は守らなければならないということを祈っています。また預言者だけではなく、バビロン捕囚を終わらせたペルシアの王キュロスという人物、彼は異邦人でしたし、ユダヤ教を花から信じてはいませんでした。けれども彼にも神の霊が下ったというのです。彼は主がイスラエルの旅をバビロンから解放し、カナンの地に戻すために用いた器でした。キュロスは人間ですけれども、ある人々は彼こそが旧約で預言者が預言しているメシアだというふうに考えた人もいました。けれどもこのキュラスはその寿命がやがて尽き、彼が支配権を持っていたペルシアはやがてエジプトに滅ぼされてしまいます。彼は誠のメシアではなかったのです。さて今度は新約の時代になりますが、イエス様を信じる人々がクリスチャンと呼ばれるようになってまいります。初めてそう呼ばれたのはアンティオキアの町であったということが使徒言行録に書かれています。また使徒パウロはコリントの信徒への手紙の2の1章27節で、私たちとあなた方とキリストに固く結びつけ、私たちに油を注いでくださったのは神ですと言っています。私たちクリスチャンも神様から 油を注がれている、つまり神様の霊を受けているということです。この場面で今日のペンテコステの出来事と油を注がれたものという言葉が結びついてまいります。しかし私たちキリスト者と呼ばれる人が王となるために油を注がれた、聖霊を受けているというのは一体どういうことでしょうか。まあ、そのことを考える前に、まずイエス様が油を注がれたのはいつであったかを、それを考えてみましょう。それはヨルダン川で洗礼を授けていたバプテスマのヨハネから洗礼を受けた時であったと福音書は伝えています。私たちは先週マタイによる福音書からその箇所について御言葉を聞きました。ヨハネから洗礼を受けられたイエス様はその時、この地上を治める王としての任職を受けて、その後始まる交渉外伝道の働きの中で、この世を治める王であるという印をいくつも見せておられます。いくつもの奇跡を行い、まさしくこの世を支配される方だということが私たちに示されました。一方、私たちキリスト者と呼ばれる者が油を注がれて、イエス様と同じように王と呼ばれるだけの権威を持っているのかという疑問が出てくるでしょう。このことについては問答の問32がその答えを与えています。問32はこう問いかけます。なぜあなたがキリスト者、油を注がれた者と呼ばれるのかと問いかけます。その答えにはこう書かれています。なぜなら私たちは信仰によってキリストの一部となり、その油注ぎに預かっているからです。それは私もまたこの方の皆を告白し、生きた感謝のその捧げ物として自らをこの方に捧げ、この世においては自由な良心を持って罪や悪魔と戦い、ついには全被造物をこの方と共に永遠に支配するためですというふうに答えは教えています。私たちが神様から与えられている信仰によってキリストの一部であるということは、使徒パウロがコリントの信徒の手紙の1、12章27節で、私たちイエス様を信じる者はキリストの体であり、その部分であると証しをしています。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分ですと。パウロはまさしくそうだと教えているわけです。私たちはすでに神様から聖霊を受けていますから、悪魔に対抗して立つこと、戦うことをパウロはエフェソの信徒への手紙で、エフェソの教会に、またテモテへの手紙の中でテモテに、そしてさらに私たちにそのことを求めています。イエス様は伝道なさっているとき、弟子たちに向かい、私はすでに世に勝っていると、ヨハネによる福音書の16章33節で語られました。キリストであるイエス様がすでに世に勝っていると宣言なさっているからこそ、キリストの一部とされている私たちもまた、この世においては自由な良心を持って罪や悪魔と戦い、ついには全被造物をこの方と共に永遠に支配するということができるのです。さて、油を注がれたものが示すもう一つの大事なこと、その3番目に私たちが覚えなければならないことが何かというと、イエス様はもう一つの働き、大祭司として職に任せられたということです。イエス様が持っておられる職、最初に申した王様、そしてまた預言者であるということ、そして大祭司であるという、この3つは キリストの三職という言い方で神学的にします。キリストが持っておられる三つの仕事だということ。大祭司という仕事は人間の中から選ばれました。彼は年に一度自分自身とイスラエルの民のために罪やがなを犠牲を神様に捧げて取りなしの祈りを行うことで自分と民の罪の許しを求めていました。それに対しイエス様はご自身の体を自ら罪をあがなう犠牲の捧げ物として神様に差し出され、十字架での死によって私たちの罪をあがなうということを成し遂げてくださったのです。十字架の死はもちろんたった一度限りの出来事です。しかしイエス様が完全な人であり神様であることから、その捧げ物は他の何にも変えることができない捧げ物であり、一度限りの犠牲によって全ての時代全ての場所で生を受けた人間の罪を許すのに十分な価値を持った捧げ物となられたのです。そのことによってイエス様は私たちの罪をあがなう力を獲得されて、今も私たちを守り保ってくださるのです。イエス様はこの世に来られる前、ユダヤ教を通して神様を信じていた人々は自らの過失で犯した罪の許しをもらうために、罪を犯してしまった後に罪をあがなうため動物の命を神様に捧げて罪のあがないを求めました。人が犯した罪の後にあがないの犠牲が捧げられたということ、それによって罪は許されると律法には書かれています。そういうふうに私たちが律法を読むと、それでは2000年の昔イエス様によってなされた罪をあがなう救いの技のその後に、私たちが犯した罪はどうなるのかと考えるかもしれません。すでに罪をあがなう犠牲が前払いの形で支払われているから、この世が終わりを告げるまでイエス様は再びこの世に来てくださり、この世界を裁かれる時までそのあがないはずっと有効だから、全ての罪はいつでも簡単に許されると考えていいのでしょうか。そう考えるのは半分だけ正解ということができるでしょう。それはイエス様のことを知らなかった人が福音と出会ってイエス様を信じ、イエス様はこの私の罪を許してくださる贖い主として十字架にかけられたことを信じ、罪を告白し洗礼を受けるなら、その時古い体を捨てられて新しいものへと生まれ変わります。しかし私たちがこの世に生きている間、洗礼を受けたものであってもやはり犯してしまう罪があるわけです。ではその罪はどうしたらいいのか。問答の問い31の答えにこういうことが書かれています。イエス様は天に昇られ、父なら神様を右に座しておられる今、イエス様は御父の御前で私たちのために絶えず取りなしておられる。絶えず取りなすということは、私たちが洗礼を受けた後であっても犯した罪について、私たちが神様にその罪を告白し悔い改めるなら、イエス様が父なら神様にどうかこのものを、この私の罪を許してくださいと取りなしていてくださる。それはずっと続いている。そしてその罪は許されるということを問答を教えているわけです。イエス様はある時、ペトロが自分に対して罪を犯した人を何度許したらいいですかと問いかけました。ペトロは大盤振る舞いして7回ぐらい許したらいいでしょうというふうに聞きます。しかしイエス様はそうではないと言われる。どう言われたか。7の70倍まで許しなさいと イエス様は言われました。まあ、これは何もできる限りたくさん多く、まあ、1回2回と数えて7の70回までは許すけど、それ以降は許さないということではあります。イエス様は数字は言われましたけども、数字に限ることなく、限りなくあなたは許しを与えなければならないのですよということを言われたわけです。そういうふうに油を注がれた方が私たちに言ってくださるのですから、私たちは真摯に罪を告白して、悔い改めて主による許しを求めていかなければならないのです。それは何も1回2回することではなく、毎日のことであり、またその罪が許されたと感じられるのは、その後に与えられる神様の恵みによらなければ知ることができないでしょう。神様の恵み、御言葉に聞き、神様を礼拝する。私たちは毎週教会へと集います。その時、神様の恵みを新たにいただき、またそのことを感じることができる。そしてご自身の命を、この私の罪の許しを許すた罪を許すために十字架で捧げてくださった方の恵みは、主イエスを信じ告白し、洗礼を受けて聖霊を与えられている私たちにずっと与え続けられているわけです。油は注がれたものであり、神様から聖霊を与えられ、すべての人の罪を許す権威を持たれ、この世に生じされ、福音を通しそのことを教えてくださったイエス様、この方を信じ、罪許されて洗礼を受けて、油を注がれたものとなった私たちとの関係が、主の愛の中にとどまっているということ、そのことの目に見える証は、この後の聖餐式を通し私たち一人一人に豊かに与えられます。油を注がれたもの、聖霊を下されたものである私たちに与えられる主の大きな恵みに感謝して、今日のこのペンテコステの日を共に喜びたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。今日はハイデルベルク信仰問答を通し、油を注がれたものということについて御言葉に聞きました。油を注がれたもの、すなわち主から、神様から聖霊をいただいたもの、まず何より主イエスがその聖霊をいただき、また私たちにもイエス様が十字架にかけられ、その死によって罪を贖ってくださり、そして天から聖霊を下してくださったことによって、私たちもまた油注がれたものであると宣言されています。主から聖霊を受けた私たち、どうかそのことをしっかりと心に留め、またこの後続いて行われる聖餐式においても、その恵みを豊かに感じ、また確信し、その恵みをいただくことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。